公衆免疫を強靭化せよ。間違いだらけの鈴木知事の自粛要請徹底批判。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
本日はですね、
はい、
11月19日、あの午後6時頃なんですけども、
はい、
今もニュースというか朝のねワイドショーとか見ててもずっとコロナやってますね。
やってますね。第3波が来た。
第3波みたいな、
あとその日の最多を更新したっていう、
そうそう、最多更新した言って、今まで結構もうコロナ大丈夫かなみたいな雰囲気がね、
うん、
まあ、9月10月こうあったわけですけど、
はい、
やっぱり最近このいわゆる第3波が広がってきて、であれひょっとしてやばいんかなみたいな感じにね、もう皆さんも思い始めてるところがあるん違うかなとこう思うんですけども、でそんなね、まあ、空気に押されてですね、こんなニュースが出てます。11月18日のニュースなんですけどね、
はい、
北海道ニュースハブってやつなんですけど、感染総数6000人超えたと、北海道医療崩壊の恐れも、札幌含めもう6、7割病床埋まると、もうなんかやばいなと、
すでに。
うん、いう感じですよね。
はい。
で、これやっぱり北海道が一番寒いですから。
今そうですね。う
ん、これなんか GoTo トラベルのせいやとか言ってるね、人もいますけど。
はい。
これ寒いから風邪流行るっちゅう話。秋冬になったら流行りますせと。
はい。
これ風邪ですから。これ誤解なきに言っときますけども、これ厚労省も風邪って言ってますからね。コロナウイルスによる病気は風邪って言うんですよ。
はい。
新型風邪みたいなもんですからね。だから風邪ですから、それは冬だったら流行るんですよ。で、そしたらね、医療崩壊でこれも大変やなと、もう病院がもうコロナ患者の皆さんでも満杯になりかけてて、もうアップアップで大変なんちゃうかというイメージしますよね、このニュース見たら。
しますね。
でもね、これ僕ネットで調べてみたデータ、重症者数データっていうのがね、各県ごとにこうあるんですけど、
はい、
11月18日時点で、北海道全域でね、北海道全体で重症になってる方。まあ、コロナって軽症の方、中症の方、重症の方っているんですけど、重症の方何人か調べたら18人なんですよ、
はい、それで医療崩壊の恐れって言ってるんですよ。
これ、なんか過疎の村の小学校の一クラスぐらいですよ、これ
18人って。人数的にはそうです
よね。もちろんね、この18人の方苦しんでらっしゃるからね、
はい、
その18人なんて取るに足らんっていう話じゃないですよ、はい、話じゃなくて、そこじゃなくて医療崩壊するっていうからもっと多いんかなと、うん、
はい、
だって6000人超感染者。
そうですね。
おっしゃるもなんか何百人かいてですね。
はい。
ほらもう大変や。で、野戦病院みたいになってんちゃうかっていうイメージですけど、そうじゃないんです。18人なんですよ。流行り出したらね、そら、だって何十人か100人とかならはりますよ。コロナで重症になる方、0. 数パーセントとか年齢によったらね、重症化する人いるって分かってるんだから、北海道で感染が拡大するかもしれないっていう話ですから、いや、病床数増やしてなかったんかと。これ何しててんっていうことなんですよね。
はい。
で、こうなるの分かってたんやから、やっときゃよかったわけで、やってないと。
うん、
でもね、僕はもう、こうなりうるやろうと。今の日本政府中か、もういろんなそれぞれの都道府県ね、お金ないですねんとか言ってね。
はい。
でも全然増やさへんやろうと。だから、ちゃんと病床数増やせと。いうのがコロナ対応をやる上で絶対大事じゃないですか。
そうですね。
これ第一に、感染した方を治すために絶対コロナ対応能力上げとかなあかんでしょ。第二に、ちょろっとした感染拡大でロックダウンしたら、その地域の経済全体が破壊されるじゃないですか。
はい、
だから経済を守るためにも、お金かけてコロナ対応病床をね、それ増やしとかなあかんかったわけですよ。
今かけるべきところですよね。
それをだから秋までにやっとかない意味ないわけですよ。
はい。
それね、言い訳としてね、病院はできてもお医者さん足らんとかって言いますけど、言っときますけども、北海道には4万病床あるんですよ。4万人が、これ調べたら、ベッドがあるわけですよ。
はい。
じゃそれに対応するお医者さんもいっぱいいるわけですよ。だからその方に研修を受けていただいて、コロナの対応もできるようにしとけばよかったんですよ。
そうですね。
ね、
うん、
それで、冬のコロナが来た時に、空振りやったらね、はい、よかったなってことじゃないですか。
ほっとね、するだけですよね。ほっとしてよかった なと。
それはだって政府としては、転ばぬ先の杖としてね、 もうちゃんとコロナの対応をしといて、まあまあ毎日のためにやっといてよかったなっていいじゃないですか。
はい。
で、逆が起こってるわけですよ。
うん。
何にもしてないとまでは言わないけどね、全然増やさんと18人ぐらいでもアップアップやって、もう40人ぐらいしかおられんのかみたいな話じゃないですか。
はい。
だからそういうこともちゃんとやっとかなあかんと。ほいで、かつ、その、感染が拡大してきた時には、どういうふうにね、対応してったらいいのかっていう話、しとかなあかんのに、これ北海道知事がね、鈴木さんっていうのが出てきて、北海道の札幌市の方、不要不急の外出はやめてくださいってもう言っちゃったんですよ。
なんか移動制限
みたいな。うん、移動制限もあるし、不要不急の外出をするなと言ったんですよ。だから、全員ですよ。何が不要不急かわかんないでしょ、そんなもの。人の解釈によるから。
そうですね。
これもう18人でですよ。でね、この全員の自粛をさせる前に、やるべきことが山ほどあるじゃないですか。目鼻口触るなとかね。
それです。
ね。
はい。
あと、まずは全員の前に高齢者の方からちょっと自粛してもらえないですかとか。
うん、うん。
だから飲み会の時気つけてもらえませんかとかっていうのあるじゃないですか。
はい。
それ全部言わないで、いきなり自粛しろですよ。だからこれだったら、どうなるかっていうと、まずコロナ対応病床を増やしてないからコロナで亡くなる方も増えるでしょう。
はい。
ほいで、ロックダウンが早くなるから経済で、貧困化していって、で、自殺する方も増えるでしょ
う。
うん。ということでね、コロナがちょっと広がるだけでも、自殺リスクとかね、感染症拡大リスクとかね、貧困化リスクとかっていうことで大打撃を受けるわけですよ。
はい。
だからこうなったらあかんから、ちゃんとした対策をやらなあかんということをね、まあ、ずっと言ってるわけじゃないですか。で、何も言っても聞かないから、しょうがないから、本を出したんですよ。
あ、こちらの。
そう。
はい。
公衆免疫強靭化論っていうね。
はい。
本をね、これ11月5日やったかな。これ11月1日には自粛と緊縮で日本は自滅するっていうね、本を、はい、あれは経済の話も込みで書いたやつですけど、
はい。
これも純粋に、医学の見地から、これは医学、ウイルス学とかね、ウイルス学の宮沢孝之先生と共著でね、
はい、
あとノーベル賞を取られた免疫学の権威の本庶佑先生にご寄稿いただいてね、
はい、
あと衛生工学のこれも権威の京都大学の教授の高野先生っていう方とかにね、いろいろとこう協力してもらいながら、一緒に社会政策が僕の専門ですから、社会政策を加味しながら感染症対策をどうするかっていうのを総合的にまとめたやつなんです、
はい、
でこれが公衆免疫強靭化論っていうのをこうまとめてね、これもまあ今まで言ってきたことを改めて一冊にまとめたっていう本ですけど、だからこれに基づいてね、
うん、
この鈴木さんの対応を見たらもう0点以下なんですよ。どうなってんねんと、
うん、
で今日はね、このこちらの強靭化論をね、こう鈴木さんを徹底批判しながら、
はい、
批判することを通してほんまをどうせなあかんのかということをしっかりがっつりお話ししようと思っております、
はい、よろしくお願いします。聞けばどうすればコロナが防げるのかよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、四つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、公衆免疫を強靭化せよ、間違いだらけの鈴木知事の自粛要請徹底批判、うん、今日のタイトルにもあります、はいはい、公衆免疫って 改めてどういうものに、うん、
これね、まず免疫ってまあ分かりますかね。
免疫は体を守る
もの、うん、だから僕ら免疫で守られてるわけですよ、はい、ウイルスとかコロナがちょろっと口に入ってきても免疫システムがあるから、うんうん、あのコロナで感染症発症しないっていうのがあるんですよね、
はい、打ち勝つことができる。
そうだからあのいろんなウイルスとかね、そういうものがに打ち勝つ力、これを免疫っていうわけですよ、
はい、
で僕らは誰だって免疫を持ってるんですよね。でこれ普通は免疫って言ったら普通の生態、一つの、まあ、動物一匹とかね、
はい、
まあ、一人の人間にこう免疫っていうのを定義するんですけど、まあそれが医学はそれを考えるわけですけど、公衆免疫というのは、はい、公衆というのはだから日本全体っていうことですよ。日本の皆さん、あるいはも
う
北海道の皆さんとか札幌の皆さんとか、そういう集団全体、これ公衆というんでね、その免疫の高さを言うわけですよ。
ああ、なるほど、
うん、だからこの公衆の免疫がね高まっていくっていうためにはね、
はい、
一人一人の免疫が高いっていうことと同時にコロナ対応病床がいっぱいあるとか、
うん、
あのワクチンがあるとか、あるいは的確な自粛要請ができるとかで、免疫っていうのは副作用も含みますからね、薬を飲んで、その薬で副作用になって健康を害してもダメですから、過剰自粛によって傷ついてしまうっていうのも公衆免疫力が低いことを意味するわけですよ。
へー、
だから、
そうなんですね。
そのコロナで死ぬ方も少ないし、
はい、
その自粛要請とかで、その経済が逼迫してダメになっていくっていう被害も少ないのが公衆免疫なんですよ。だからコロナに対して日本がどんだけトータルの意味で強いのかっていうのが公衆免疫なんですよね。
なるほど。
うん。で、それをね、はい、医学と社会政策と経済政策と、なんか保証金を配るとか消費減税をするとか、
うん、
それも公衆免疫力の要素の一個になってるわけです
よ。どれも大事なことですよね。
そう。あの、自殺で死んでもダメだし、うん、あの、貧困化してもダメだし、コロナで健康を害してもダメですから。
はい。
そういったトータルでの意味での免疫っていうのを公衆免疫と、まあ、定義してるわけですね。それでいくと、今回の鈴木知事の自粛要請はもう最低なんですよ。鈴木知事みたいなやつがおるから、北海道の公衆免疫力がものすごく下がってるんですよ。
うん、
で、これはね、あの、一般の方だったらここまで責められてるとちょっとかわいそうな気もしますけど、知事やろと。
そうですね、その。
責任者やろと。
うん、
責任取らなあかん人間だから、これぐらい徹底的に批判されて当然なんですよ。だからね、これはね、あの、罵詈雑言じゃなくて、道民をね、市民を守るためにちゃんとこの批判をね、彼は聞く義務があるんですよ。でね、これまあちょっと3つざっと言います。
はい。
で、1つ目はまあ先ほども申し上げましたけど、18人の重症者で、4万の病院のベッドがあるにもかかわらずね、
はい、
北海道全体には18人重症者が出ただけで、不要不急の外出をやめろなんてね、言ってるわけですよ。で、医療崩壊だと報道されてるわけですよ。
はい、6000人感染者は
そう、いるんかもしれないけど、重症になっての18人だから、
うん、
でもこれで医療崩壊ってね、この半年間お前何しててんと、お前のせいで札幌の、あの、公衆免疫激減してるやないかと、やろうと思ったら何も増やせたやろうっていうのがこれ第一です。
はい。
でね、第二ね、これはあの、全員に対して不要不急の外出の自粛を要請したんですよ。重症者を増やさないことが大事だとしたらですよ。
はい。
まずは、高齢者の方と基礎疾患の方はもう何十倍何百倍という重症化リスクを背負ってるわけだから、そこを守れば100倍の効率で重症者の数を減らすことができるわけじゃないですか。
そうです ね。
で、例えばね、僕ね、あの、菅さんにこの本ね、お送りしたんですよね、もちろんね、
はい、
自民党を通してですけどね。で、ここに本に書いて、結構ね、僕にひょっとして、菅さん、あ、これ読んだって思ったんですよ。
あ、そうなんですか？
二つね、僕がここの中で言ってることやってるんですよ。一つはね、高齢者施設と病院の関係者は全員 PCR 検査をしょっちゅう受けろと。
ああ、はいはい。
これずっと言ってたんですよ。で、そしたらね、その、クラスターが発生がしにくくなるわけですよ。
うん、
ね。でね、それをこうずっと言ってたのを、これ菅さんね、これ今朝のニュースでそれ、言ってましたですよね。もう一個ね、僕これ公衆免疫強靭化論っていうのは4つから成り立ってるんですよ。で、具体的に言うと3つの政策です。
はい。
で、3つの政策っていうのはね、まずその、十分な医療体制を整えろっていうのが1つ。で、2つ目はコロナ弱者を保護しろということ。うん、で、3つ目は反自粛をしろと。
ああ、はい。半分の
自粛をしろと。で、この反自粛っていうのは何かっていうと、これね、この中で一番僕が強調してるのは、宴会には気をつけろと言ってるんですけど、
はい。
菅さん言ってるじゃないですか、あの、マスク会食やりましょうと。
おっしゃってました。
あれね、
はい。
宮沢先生と僕が散々言ってたことじゃないですか。
言ってましたよ。
ね、はい、あんなこと言ってるやつ他におったんかな。
ね、なんか、 食べるときはもう極力喋らないようにして、喋るときはマスクをする。マスクして。
ほいでなって、この間コロナ甲子園ってね、それこそ甲子園でね、宮沢先生とやったときね、会食時のマスクっていうのをこう作ってですね、
はい、
会食マスクでみんなで和気あいあいとパーティーしようっていうのを実演したわけですよ。
手持ちの。
そう、手持ちマスクですけどね。
はい。
手持ちが一番いいですけど、手持ちじゃなくてもこう、ちょっとめんどくさいですけど、こう、やったりとかできますからね。そういうところからやるべきなんですよ。
そうですね。大事ですよね。
で、兄弟でね、同窓会やったんですよ。
はい。
でね、やっぱりね、兄弟の同窓会で僕と同級生ですから、それぞれのなんとか会社のなんとか部長なわけですよ。
うん。
で、なんとか会社のなんとか社長とかもいるしね。だからみんなね、コロナになるわけにはいかんわけですよ。
もちろん
です。でも同窓会すると。そしたらどうなったかって言ったらね、めっちゃマスクしてますよ、ずっと。
もう徹底して。
これなかなか爽快やなと。なんでつけて、なんでつけてですよ。これね、だからね、できるんですよ。
う
ん。そしたらね、これなんか映る気しなかったですもん、それ。
だって、同窓会やってても、ね、飛沫が飛ばないですもんね。
そうそう。で、ずっと換気してましたからね。
はい。
ずっと開けといて、ってその店の人に言
う
て。
うん。
だからね、やっぱり工夫をして会食をするとね、本当にね、リスクが激減します。
うん。
あとはね、目鼻口触らないようにしましょうとね、
はい、
菅さんおっしゃったらね、これゴールです、ね。
あ、もう完璧ですね。
完璧ですね。ちょっとまだアポ入ってないんですけどね。これちょっとね、ちょっと言うとはなあかんな。
そこが本当に誰でもできる簡単なことですもん。
で、それを最初に言って、
うん、
これでどうしようもなかったら、まあ、不要不急の自粛を全員にやめてもらうっちゅうね。
はい。
話も、まあ。かかる医療体制の重を十分な投資で高度化してくれっちゅうのは、まだやってくれてない感じですね。
そこがね、
財務省がやっぱネックにこれ、まあ、なってるんですけど、はい、でそれをね、まあ、菅さんでもというと恐縮ですけど言ってはるのに、鈴木さんいきなりなんか自粛要請とか、もうかーこけましたよ、
うん、
まあ、その前にやることあるやろ
う
と。
そうですよね。
でこれがね、2つ目の問題です。で、3つ目ね、
はい、
これね、やられたら他の首長、あれ俺らもちょっと自粛要請すぐ言わなあかんのかなって空気になってるわけですよ。
出た、空気。
そうですよ。でね、今これ一番北の北海道が感染拡大してるでしょ。
はい。
これだから寒いラインがだんだん下がってくるわけですよ。東北で次拡大し、次東京まで寒くなったら、
うん、
東北で一気に拡大するかもしれない。
そうですね。
そしたらもう18人ぐらいでも自粛要請出してるわけですからね。不要不急がついてるとはいえですよ。そしたらね、なんか一応念のためにやっとこかになるわけですよ。
ああ。
だから鈴木一人がですよ、ここで A カッコ C するためにね、一ビッテですよ、自粛要請とかしてしまったばかりにですよ、自粛ドミノが全国に発展してしまうかもしれないわけですよ。
それは避けたいですね。
だからね、この今回の鈴木さんのね、請求な自粛要請は、もう今、この、公衆免疫強靭化論、菅さんでもやっていただいてるのではないかとおぼしき公衆免疫強靭化論の4つを全部無視してるわけですよ。ほぼ何も考えず、あの3月とか4月と同じような対応を取ってるわけですよ。
うーん、ちょっと
お前今までこの半年何しててん、お前と。
はい。
まあ僕のラジオ聞かんでもええけども、お前何しててんと。
うん。
まあ一応送っときますけど、これね、まあ
お願いします。
まあ、鈴木さんにも送っときますけども、だからね、でこうなるとどうなるかって言ったらね、今自殺する方がめっちゃ増えてるんですよ。
また上がってきてるんですね。
だからね、
はい、
その倒産をして失業して自殺が増えるっていうことを僕らずっと心配して4月からずっと言ってたわけですよ、
はい、
で僕らずっと心配してたのはなんでかって言ったらね、自殺する人ってどんな人なのかっていうイメージがあるからなんですよ。そのイメージをね、実はね、僕の大好きなブルースバンドが歌い上げてます。有歌壇のシカゴバウンド。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、1950年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
有価団でシカゴバウンドお届けしました。
もうね、ついにかけちゃいましたね。お、一番好きなブルースの曲といって、日本の曲の中で。
そうなんですね。
これはもうカラオケでもしょっちゅう歌ってますしね。
そうですか。
75年のデビューアルバムの有価団の一曲なんですよね、はい、で、僕何が好きってね、この内田貫太郎のね、スライドギターがめちゃくちゃ泣けるんですよ、これで。ね、歌詞も本当に素敵でね、こういう歌詞なんですよ。仕事をやって金を貯めてピストル買うんだ。ピストル買って頭めがけぶち抜こうと思ったけど、仕事もなければピストルも買えねえ。これから先は真っ暗闇さ。まあ、こういう曲なんですよね。だからもう絶望的なんですよ。
はい、
だからね、さっきね、僕この曲の紹介するときに、その自殺する人の気持ちっていうのをね、政治家ども分かっとるんかと。で、僕はもうなんかこんな曲いつも聞いててね。で、この曲はね、自殺しないんですよ、この人。なんでかって言ったら、惚れた女もいるにゃいるし、で、メンフィスへ帰ろうかなと。うん、メンフィスというふるさとがあって、ふるさとに帰れば、まあ、ママかなんかいるんかわからない。家族がいてね、まあ、ご実家で生きていけるんかもしれないし、仲間がいるんかもしれないんですけど、ブルースってね、どっかでね、必ず笑いというかね、希望を入れるんですよ。だからね、この曲はね、ちゃんとね、感傷に耐えるようになってるんですけど、
はい、
彼にメンフィスがなかったら、いや、死んでますよ。だって、仕事がないし。
そうですね。
でも惚れた女も一応いるけれども、なんか惚れてるだけでうまいこと言ってないんでしょう、きっと。だから実はこの曲を聴きながら僕好きなのはね、なんか人間ってなんか生きる死ぬのね、ギリギリがここでね歌われてて、そこに希望があるから僕これ好きなんですけど、で、この絵が僕好きっていうのはね、だから人間が死のうと思う人間の気持ちっていうのがね、なんかね、わかるんですよ。それがあるから自粛過剰にさせたあかんって言ってるんですよ。
はい、
でも僕こういう曲のことをわからない人間はね、いや、自粛しりゃいいんだよってね、コロナで死んでるかわいそうじゃんとか、いや、だから自粛で死ぬやつもいるんやと、自殺でと。だからね、それをね、ちゃんとね、分かってもらいたいですね。多分鈴木さんこれ聞いたことないでしょうね。ぜひシカゴバウンド、鈴木知事も聞いてみよし。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、はいはい、この収録は11月19日の午後6時30分頃に行っております。
は
い、そ
うですね。まあ、今日はね、北海道知事の杉さんの差配っていうのが、もう北海道の感染症を広げてしまってるし、経済も下落させてしまってるし、うん、北海道だけじゃなくて日本全体の過剰自粛を導くようなとてつもなく愚かな振る舞いだと。
うん、
だそれをね、ものすごく僕は今批判しましたですけどね、本来は彼はだから、ここのね、公衆免疫強靭化論で書いてるね、話、だから反自粛をやって、で、高齢者を守って、コロナ対応病床の能力をしっかり高めておくっていうことをちゃんとやっとけば、まあ、こんな愚かな時代にならなかったわけですからね、
はい、
これ、まあ、11月5日にね出版したものですけど、これいろんな知事の方にも憲法を差し上げておこうと思います。
公衆免疫強靭化論、 こちらですね、書店やインターネットで購入することができますので、ぜひチェックしてください。また、表現者クライテリオンの最新号、大阪都構想で日本は自滅する。こちらも同じく書店やインターネットで購入することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。